月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
月刊ゆきさだえさおの時間、生放送でお届けしています。お相手は私キベトショーと
シーラと
ゆきさだえさおです。
はい、お便りいただいております。
はい、ラジオネームスイートピーさんです。我が家の息子が高校生になりました。可愛い彼女を作ることを最大の目標にしているようです。監督の高校生の頃にはもう将来映画の世界へ入って大監督になるという夢を持ってたんですか？監督が作られる高校生が主役の映画をまた見たいです、といただきました。
まあ、ゴーとかジャスティスとか
ジャスティス、
まあブルマ見てましたかね僕は。
あらあら
あんまり
ジャスティスはいい
ぜ。どうなんでしょうね、あんまりその監督になるとか、あのね、高校の頃はね、おにゃんこ全盛期だったんですよね。
あ、
そういう意味で秋元康さんがものすごく、まあ、20代後半だったと思うんですけど、考えてみれば、そういう若さでもう席巻してたわけですよ、世の中を。作詞家でもあってね、なおかつ美空ひばりにまで曲を提供するみたいなああいうクリエーションとか、もう多岐にわたったクリエーションっていうものの多面的なものを顔を見せてて、ああいう人っていうのはすごいなと思ったりもしてたし、ただやっぱり僕は映画だったんで、僕はああいうふうになんかこういろんなことをできる人間ではないなと、いろんなことを仕掛けていく人間ではない、当時彼は仕掛け人って呼ばれてましたけどね、流行の仕掛け人みたいなことで、よくそういう言葉があったんだけども、そういうよりはやっぱり今だから、なんかちょっとなんとなくおぼろげに思ってることが今なんとなくつながっているっていうかね。でもね、早い方がいいですよね、若い子供たちっていうか若い子たちにね、秘訣としては意外と早くこういうものがになりたいとか、こういう風になりたいなみたいなことのイメージをこう作っていくのは早い人の方がうまくいってるような気がするっていうか、
そうか
突然思う人もいるんですよ、もちろん、遅咲きっていうのもなかなかいいわけで、でもなんだろうな、天職みたいなものがあるとするならば、やっぱ自分の思い込みから始まるんでね、やっぱ思い込まないとやってないですよ。
なんかそのことについてこうしっかり考えますもんね、やっぱりずっと考え続けますよね。
今も日々、映画もう作るのやめようかなと思いますからね、日々思いますよ。日々なんかもう枯渇してるんじゃないかとかね。
いや
だからもう無理くりその木部さんに、あのメールが来るでしょ
そろそろ映画の種を今後よろしくお願いします的なメールを 2,3 日前に送
られたと
思う。ものすごい今回も苦しんだんですよいや本当にさっきのね、ちょうど自分がやっぱりこう今の今日っていうものを反映してね、何が書けるのかっていうことを試されてるような、いや本当にさっき言ったみたいに表現する人たちにとっては今回のこうこの災害があったことってことはね、大震災っていうのはすごくなんか影響を受けるものだから、それの逆説的に元気なものを作りたいっていうのはあるんだけども、それはやっぱりすごく長期な気持ちじゃないですか。でも今っていう刹那的な感情で、キムさんが書いてこいって言われる宿題に対してね俺は何が出せるんだっていうのはね、
でもすごいいい関係な気がします。傍から見てるだけで、
僕はまあ書いてって言うだけなんですけど、
私は見てるだけなんですけど、
これなんかちょっと言い訳して、ちょっとまだそういう意味じゃ自粛ムードもなかなか僕から抜けきれないので、でメールを一回書いたんだけど、あいかいかいかいかと思って、いや自粛してちゃいけないんだという気持ちがやっぱり本当はあるんでね、
すごい。
まあね、どんなね、今日の映画のためになるかもしれない、
はい、しです。
自分でプレッシャーを今与えたような気がしますからねさて、じゃあこの辺でお知らせ参りましょう。
はい、
FMK のホームページでは月刊ゆきさだえさおのブログを展開中です。いろんなね予告編とかも上がってますんで見ていただきたいですが、毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも代表版世界へ向けて好評配信中でございます。タンクマではゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中でございます。熊本の あらゆるメディアを月刊ユキサダイサオが接近中でございます。はい、さて今月のプレゼント、
はい、
先月のプレゼントは、BTV で配信され1300万ダウンロードという驚異的数字を叩き出しました女たちは二度遊ぶの DVD、うん、こちらの DVD に、監督のサインを入れて、はい、プレゼントいたします。当選者は、
はい、スイートポテトさんです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
さて今月のプレゼント、
はい、
毎年春になると、
はい、
このボックスセット結構重たいボックスセットをですね発送するのがいいなこれもらう人いいなっていつも思いながら、
ね、
はい、思っているんですが、
はいはい、
生田勲監督作品世界の中心で愛を叫ぶの DVD ボックス、
ボックス
これはですね毎回ね手に入れるの大変なんですよ。
あ、そうですね、
結構売ってるところがあったりなかったりなんで、あ、
そっかそっか、
はい、こちらをですね、まあ、あのサクちゃんとあのカセットがついてる、
そうだったですね、
2人の
実際ねダビングしてるんですよ、ね、
そうです
よ、カセットがついてるところがね他の普通の DVD とのやつは違いますんで、
違いますね、
もう世界中を見た人はもうぜひこれはゲットしていただきたい、う
ん、カセット聴ける人いるんですかね。
あ、そうですねもう今意外とカセットレコーダーがないっていう人も持
ってるだけでいいんですよあれ。
いやいや、あれ中身聞かないとダメだ、
いいんですよ、あのもう独特のねアナログな感じが、
カセットデッキもゲットしていただいて
安く買ってください、はあ、
ぜひ楽しんでいただきたいと思います。もちろん監督のサインを入れてプレゼントいたします、
はい、
宛先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本 .jp、 監督アットマーク fm 熊本 .jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番です。そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FM 熊本月刊ユキサダイサオの係までです。お待ちしております。
はい、どんどんお寄せいただきたいと思います、
はい、
まあ、あの今チャンスかもしれませんよ、今は来ると、
うん、
ね、意外と
そうですよ、
はい、ということでですね、まあ、もちろんあの熊本県外の方も、
はいはい、
ポッドキャストで聞いてる方も応募可能ですね、はい、どんどんお寄せいただきたいと思います、
はい、
さて時刻の方は、8時31分間もなく32分になるところでございますが、はい、いよいよ
楽しみなコーナーが、
生田大佐監督がもう苦しんで生み出した
素敵
オリジナルストーリーをどこよりも早くご披露する、
はい、
この名物コーナー、
我々の楽しみなコーナー、
もう我々はただ聞いとくだけでいいので、はい、楽しく聞いていきたいと思いますが、はい、ジングルの後参ります。
月刊生田大佐のポッドキャスト、
彼女は日だまりが大好きだった。いつも昼過ぎになると南向きにある出窓のちょっとしたスペースに器用に体をたたみ昼寝している。何もそんなところで寝なくてもと彼は言うけど、彼女はそこが居心地が良かった。彼女は臆病なのか、ほとんど家から出ようとはせず、仕事に出かけた彼を帰ってくるのを待っている。彼女は家路をたどる彼の足音がすぐにわかる。それが聞こえると玄関に行ってお出迎えをする。彼は彼女を見ると目を細め、無償の愛で抱きしめて体中を撫でてくれる。とにかく二人でいることが幸せだった。いつものように彼は朝早く出かけていく。彼女はそっけなく見送る。何も変わらない一日だった。窓外にひらひらと舞うように飛ぶモンシロチョウを見つけた。それを見ているだけで一日があっという間に過ぎていった。午後になっていつもの出窓の小さなスペースに体をたたんで眠っていた。そのまま夕闇が彼女をそっと包んだ。その日はやたら静かな日だった。いくら待てども彼の足音はしない。ベランダから下の道を見ているけど彼の姿は見つからなかった。翌日になっても 彼が家に戻ることはなかった。さすがにお腹が空いた。目の前には彼が大事に育てていたシクラメンの鉢植えに白い花が咲いている。彼女は背に腹を変えられずそれを食べた。前に一度いたずらに食べようとしたことがあって彼にひどく怒られたことがあった。彼はそんな時でもすぐに笑顔になってしょうがないやつだなと優しくしてくれた。2回目の夕闇が彼女を包んだ。花を食べてから体の調子が悪い。大きな窓の前のデスクの上に出て行ったまま置かれた彼のメガネがあった。それを引き寄せようとして床に落としてしまった。慌てて覗き込むと湾曲した風景に亀裂が入っていた。また怒られてしまう。しかし怒ってくれる彼は帰ってこない。あまりにも静かな夜に耐えられなくて彼女は泣いた。泣くとお腹が空いた。シクラメンの花をすべて食べてしまった。お腹が満たされたと引き換えに気分が悪くなり彼女は目を閉じて眠った。遠くでガチャッと鍵を開ける音がした。彼女は目を覚ました。帰ってきた彼を出迎えるために玄関に走った。しかしそこに立っていたのは知らない年老いた男と女の人だった。老婆は彼女を見るとかわいそうに一人取り残されたんだね、お前を置いていくなんてね、かわいそうに。老婆は彼女を抱くとくしゃみをした。彼は死んだのだ。ちょっとした彼の遺品とともに老人たちは車に彼女を乗せようとした。その瞬間老婆の不意をついて彼女は逃げ出した。彼女はとにかく走った。めまいがするけど走った。行き先はわからないけど走った。見えてきたのは海だった。記憶にある海とは違ったが、そこは波光がキラキラ輝く海だった。私と彼が初めて出会った場所。海風が心地いい。遮るものが何もないから、どこに行っても太陽の光が彼女に照りつけた。彼女は首をかしげた。彼がよく語ってくれた世界はこんなことだったのか。そこは彼女にとっての新しい世界だった。すべてはここからつながっていると彼女は思い、大きく息を吸い込んだ。遠くで誰かが呼んでいる。
月刊雪貞勲のポッドキャスト。映画の種のコーナーに続いてお届けしたのはチャラでミルクでした。
いやー、今日の映画の種、これタイトルはなんと
新しい世界。
新しい世界、
うん、
ニューワールド、
うんうん、これ皆さんお気づきになりました？最後まで聞いて、彼女が何者だったのかっていうのは。
はい、
はい、シーラさん。
猫。
まあ今チャラが歌ってました。
そうですね、すいません。
私は猫だよって、それでこの曲にしてるっていう。
いやでもなんかちょっと切ないな。なんかすごく、
でも最初の方とかすごい可愛いですよね。
そう、ちょっとね、喪失みたいなね、
うん、
あるちょっと依頼があって、
うん、
ちょっと誰とは言えないんですけど、ある人の のなんかこうブックレットみたいなものの演出っていうか、うん、そういうちょっと変わった仕事があって、うんうん、面白いなと思っているんだけど、物語がやっぱりそのさっき言ったようにね、あの震災後の自分たちがなんかこう、うん、なんかこうラブストーリーっていうかね、うん、なんかこう誰かが好きだとかっていうのは僕いいと思うんですよ、うん、いいと思うんだけど、なんか気分がそうじゃなかったんですよね、ちょうど、うん、だからまあちょっと映画の種で一回ちょっとブラッシュアップしてみようかなと思って、
試験的に
何が書けるだろうと思って今日の朝から考えたんですよ。そしたら猫、その人が猫だったら、要するに猫を人物でやるっていうか、だからなんかこうなんだろう、南向きにある出窓のちょっとしたスペースに体を畳むっていうフレーズが出てきて、昼寝をしているちょっと、そのね、モデルさんか女優さんか分かんない、その人がこうギュッとこう
かわいい
日だまりの中にいる、そういうスペースの中にね、いたらちょっといいんじゃないかなとか思ったりとかしたっていうね。あと無償の愛があったんだけど、何でしょうね、なんか喪失するっていうこと、っていうのがやっぱりすごくすごく大きくあったと思うんですよ、すごく。あるべきものがなくなってしまったりとかっていうのが、ここなんか数日みんなが考えたことだと思うんですよね、だけどまあ人は生きていくわけで、でね、こう海っていうものが、やっぱり海っていうものをね、今非常にみんなが意識的に自粛したりとかしてるから、でもされど海はあって、っていう風になんかこうやっぱ気持ちが全部そこにそのまんまライブで、出ちゃった感じですかね。なんかそういう風に思っちゃったんですね。でもなんかこうね、臆病者だったこの彼女が初めて走って、でも出会った場所にこう奇跡的にも行くわけですけど、なんかそういう気分がね、なんかこう入ってたのかな。でもそこはなんか全てがつながっているように感じるっていう、それは以前も含めてね、なんかそういうちょっとだけ希望をがあったらいいかな、
悲しいねお話ではあるんだけど、何か最後開けたものが見えるみたいな気持ちになる、
そうだから、なんかうちに猫7匹飼ってるんでね、神さんに電話して、花でさ、なんか部屋の中に飾る花でなんかないの、って言ったら、シクラメンって言ったんですよ、でも猫は食べちゃダメだって言ったから、
やっぱなんかね、毒がちょっとある、
あ、じゃあシクラメンいいなと思って、もしかしたらこれは大きな仕掛けとしては、彼がいなく、もし自分が何か身の危険があってね、帰ってこえなくなったら、彼女はそのシクラメンを食べちゃうわけじゃない、一回食べようとしてるわけだから、だからそこはちょっとある種の残酷さっていうかね、もしかしたらそこまで責任を取ろうとしてたんじゃないかとか、いろんなことをちょっと深読みしてしまって、自分の中で、でも彼女はもっと生命力強くて、とは言いながら行くっていうね、新しい世界に。
なるほど。
いや、なかなかまた映画の種新しく、
いいですね。
でもラジオっぽいですね、今回のは、すごくやっぱり音声で聞くから、彼女っていうものがあれな、誰、っていう感じが想像を ね膨らませる部分があって、
まあ一番最後の遠くで誰かが呼んでいるっていうのが希望なのか、それとも天国から呼んでるのかっていうのいろいろあると思うんですけど、まあ希望であってほしいなっていう、
なんか愛おしいな、
なんかそんな感じでしたね。
いやー、
解説しないと分かんないかなと思って、ちょっと噛んだし途中。
皆さんもう一回ね、ポッドキャストで、
そうですね、
聞いていただくと、
何度も
噛み締めていただいて、
噛んでますけどね、すいません。
さて、メールの方またいただいております。
はい、ラジオネームレンゲさんです。ゆきさだ監督、木部さん、シーラさん、こんばんは。今 BTV のパーティーは終わったにハマっています。以前からラジオで監督が面白いとおっしゃっていたので楽しみでした。実際見出したのが3月末からと遅れてしまったので、毎日1話ずつ見てますが、もう追いついてしまって、月曜と木曜が待ちきれません。
ああ、そうですね、配信がそのね、週に2回になってますからね。
若手イケメン俳優陣いいですね、このままずっとシリーズ化できないのでしょうか。キャストには木部さん、シーラさん、松崎さんの名前を見つけました。やった これは熊本県人ならではの喜びですねといただきました。
いやいやいや、そこに気づいていただきありがとうございます。
ありがとうございます。
我々もまあ行き定組の
自称
自称行き定組のメンバーとして頑張っておりますので、
よかったです、はい。
まあ、BTV もねすごく評判が、
うん、
で、またこれもなんか第3弾第4弾とか
シリーズとして、ね、
まあ、皆さんのこれ反応次第ですからね。
そうですよね、
楽しみにしていきたいなと思います、ね、
はい。
さてさて、はい、時刻の方は48分で、まあ、もうちょっとお話ができますが、
はいはい、
監督、あ、そういえば花見のメールが来てたんですけども、
はいはいはい、ラジオネーム赤見さんです、今年は花見しましたか？なんか自粛ムードで花見とかしてるとちょっと罪悪感もあるんですが、先月の監督の言葉を思い出して普通に花見に参加しました、うん、やっぱ桜は散る時が最高です。あのハラハラと花びらが舞うとこが花見の醍醐味だと思います。監督は花見しましたか？
花見っていう花見はしなかったんですけど、うん、そもそもあんまり、なんだろう、花見、お花見してほらお酒を飲んだりとかっていうのは、うんうん、あんまり僕自身は酒飲まないんでね、
でもすごく桜は監督の作品に出てきますよね。
そうそうそう、うん、桜は出てきますね、うん、で今回のそのショートムービーにね、
はい、今月末から配信になるという
恋の仕組みってやつにも桜は、はい、まあ桜があったんでね、効果的に使ってますけど、
いや効果的ですね、あれは、うん、かなりな効果的でした。
でなんかやっぱり桜ってなんか祝福されてるような気がするんですよね。やっぱほら花をこうみんなにこうかけるとかね、うん、まあ実際ウェディングシーンが今回あったりする時もやっぱりこうフラワーシャワーみたいな、うんうんうん、昔ライスシャワーつってフラワーシャワーがあったりとかするわけでしょ、やっぱ花がなんかそこでハラハラ落ちて、自分たちがそこの身を置いてこう包まれると、うん、なんかね、紙吹雪とか桜吹雪っていうぐらいだから、やっぱりすごく劇的だし、うんうん、すごく美しいですよね、視覚的にも美しいし、
あのやっぱ散り方っていうか、あのなんかひらひら舞う感じっていうのはすごく映画っぽいですよね、うん、そう、うん、
やっぱそのソメイヨシノってね、前もここで話したことあるんですけど、僕すごい好きな花で、やっぱ江戸末期に作られたんですよね、実際ね、そのソメイ村っていうところで作られたわけですけど、吉原の近くにあって、うん、昔吉原遊郭の近くにの村でソメイヨシノっていうのが生まれた、誕生したんです、うん、やっぱこういう山桜かな、彼岸桜と今は山桜かなんかを掛け合わせてできたんですけど、うん、ああいうふうに花がハラハラと散る、うん、そういう意味ではね、歴史が浅い桜なんですよ、うん、だけどそれがやっぱりすごく代表的な日本の花になったっていうのはね、うん、やっぱすごくその町の中で生まれた花だから、うん、やっぱり人たちがやっぱりそこになんかこう刹那的なね、うん、に鮮やかに咲いてパッと散るっていうのが、うん、なんかどっかで日本人の心にこうシンクロしてるんじゃないかなっていう、
そうかも、
行き方作品を見るときはそういうポイントにも、
はい、桜にも注目
していただきたいと思います。
月刊行き定さおのポッドキャスト、いかがでしたか？月刊行き定さおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊行き定さおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。